伊賀の歴史世話15。安政伊賀地震と上野城の修築。嘉永7年1854年6月の安政伊賀地震で上野城は甚大な被害を受けました。本丸や天守台をはじめ、内堀外堀などあちこちの石垣が崩れ、櫓や土塀も大きく損なわれたのです。藤堂藩は町村復旧や被災者支援を進める一方、伊賀統治の中心として重要な施設である上野城の修築もしなければなりませんでした。藩が自領の城を修築する際には、事前に江戸幕府から許可を得る必要があり、無許可の修築は幕府の基本法規である武家諸法度違反として厳罰の対象となりました。写真右、伊賀の国上野城破損の覚えは、安政2年1855年2月上野城修築許可申請書とともに幕府へ提出された絵図の写しから本丸西側を拡大したものです。絵図の朱色の部分は破損箇所を示しています。また絵図四方の余白には破損箇所についての説明が書き込まれています。藤堂藩が上野城の修築許可を願い出るのはこれが初めてのことではありませんが、この時ほど修築箇所の多い事例はありませんでした。同年3月、幕府は上野城修築を許可しました。写真左、老中連署法書写しは、その許可状の写しです。冒頭部分のみ。末尾には、安倍正弘以下、老中5人が署名しています。こうした文書は、老中連署法書と呼ばれ、幕府が発給する文書の中で非常に重みのあるものでした。こうして藤堂藩は上野城修築が可能となりましたが、現代のような重機がない中、被災した地域の復興もあり、城の修築には大変な困難が伴ったことでしょう。写真が2枚掲載されています。写真説明。写真右、伊賀の国上野城破損の覚え。公益財団法人伊賀文化産業協会所蔵。写真左、老中連署法書写し、阿山郡役所文書。写真説明終わり。文化財課歴史資料係、電話524380、ファックス524381。に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。日本語、都市計画課。皆さんは、現在、伊賀市に何人の外国人住民が暮らしているかご存知ですか？2020年12月末時点で、伊賀市の総人口89,771人のうち、全体の 6.21% にあたる 5,575人の外国人住民が暮らしており、国籍数は43カ国にも上ります。1990年代以降、企業などの深刻な人手不足を解消するために、一定の専門性、技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れる制度が創設されたこともあり、伊賀市にも多くの外国人が働きに来るようになりました。近年では、永住権を取得したり、子供を産み育て、2世代、3世代家族で永住、定住化する外国人住民も増えています。 市内小中学校の外国人児童生徒数も増加しており、ますます外国人住民と接する機会は増えていくと予想されます。私は今、伊賀日本語の会で日本語を教えるボランティア活動をしています。活動の中で伝えたいことが伝えられない言葉の壁が不安につながり、日常生活や職場でのコミュニケーションの障壁になっていることを強く感じました。そのため、外国人住民から相談を受ける機会が増えている都市計画課の窓口でも、ボランティアの経験を生かして、方言や外来語などを意識的に減らし、ゆっくり分かりやすい日本語を使って対応することを心がけています。国によって言葉や文化などの違いがあるのは当たり前のことです。自分の価値観を押し付けないで、言語、宗教、生活習慣などの多様性を認め、相手を尊重することの重要性について勉強する機会を設けるなど、認識を深めることが大切です。これからも、出身国や話す言葉にかかわらず、誰もが共に暮らしやすい多文化共生のまちづくりを進めていきたいです。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229684、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。水と歴史でつながる伊賀城は、伊賀、山城南、東大和、定住自立圏、梅と桜、伊賀市、笠木町、南山城村、山添村。問い合わせ、総合政策課、電話229620、ファックス229672、メールアドレス、sougouseakiu@city.iga.lg.jp。 まもなく立春です。早春の季節を迎え、やがて花が盛りの春がやってきます。今回は、梅と桜にまつわる話を紹介します。古くから愛される梅林。2月の花といえば梅。梅の名所といえば、月ヶ瀬梅景、奈良市です。名張川によってできた渓谷の各所に梅林を見ることができます。月ヶ瀬の梅林は、江戸時代の中頃から、名所として有名で、当時の文人たちもたびたび訪れていました。東道藩の儒学者である斎藤節道は、文政13年、1830年に弟子と共に月ヶ瀬を訪れ、月ヶ瀬記章という書物を残しています。月ヶ瀬記章に描かれた梅景の地図には、月ヶ瀬、桃ヶ野などとともに、隣接する南山城村の高尾や田山も挙げられています。また、江戸時代の歴史家で、日本外史を表した来山陽も、天保2年、1831年に、弟子の関東東院とともに、月ヶ瀬梅景を訪れています。奈良方面から梅景に来た二人は、高尾に入ると同時に、梅花に包まれた、と、当院の寄稿文、有月ヶ瀬記にあります。大正11年、1922年に、 国の名勝に指定された月ヶ瀬の梅林は、1万本以上の梅の花が咲き乱れ、今も昔も花をめでるひとときを与えてくれます。田山の梅林の写真が掲載されています。神木とされるしだれ桜。梅に続く季節の花は桜です。木々の間に咲く山桜は、里山にも春が来たことを実感させてくれます。山添村の春日区にある春日神社の山桜は、幹周りが 6.6 メートル、樹高9メートル、樹齢は300年と推定される巨木で、古くから神木とされています。今は株を残して新しい幹が成長しています。道村の的野区にある大正寺跡のしだれ桜は、幹周りは 2.8 メートル、樹高は10メートルのもので、崖の上に生育しています。いずれも村の天然記念物に指定され、春になると人々を楽しませてくれます。大正寺跡のしだれ桜の写真が掲載されています。身近な桜の名所と南高梅。身近なところにある桜の名所といえるのが、JR 関西本線笠木駅と木津川沿いにある桜並木です。岩倉水力発電所を建設した近代の事業家田中善助は、明治40年、1907年に笠木村、当時内の白砂川に水力発電所を建設しました。しかし、風光明媚な笠木の地を事業によって損なったのではないかという反省から、笠木村長と協議し、笠木駅と木津川の両岸に1000本の桜を植樹しました。以降、桜の季節になると、笠木駅周辺は渓谷の美しさと桜を見る多くの人でにぎわいます。ところで、笠木町では収穫された梅を砂糖漬けにして南高梅または笠木梅として販売していました。いわゆる甘露梅の一種で風味も良く、土産物としてもてはやされました。南高梅は笠木山と記された伊賀焼の壺に入れて販売されていました。こうしたことは地域連携の芽生えと言えるでしょう。文化財課。伊賀焼の南高梅の壺の写真が掲載されています。